父と子と聖霊の御名によってアーメン。今日はマタイの福音書の5章の13節から16節を、読んでいきたいと思います。現在ですね、教会歴と聖書朗読において第一朗読は第二コリント書から読むことになっているんですね。でも私たちの教会のですね、たてごとねいろキリスト教会の私立礼拝では、使徒書のですね、ガラテア書、すなわち、その第二コリントと同じですね、パウロ書簡から説教させていただいているので、教会歴と聖書朗読のね、福音書朗読から終日の、説教をね、収録していきたいと、思っている次第です。ですから今回ね、福音書朗読のマタイの福音書の5章の13節から16節ということになりました。ではお読みします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけです。あなたは世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと。言わずもがなですけれどもね、マタイの福音書は、伝統的に使徒マタイによってね、書かれたと言われております。で、このマタイの福音書においてですね、マタイはですね、自分自身の使徒としての証明について触れております。で、これが著者問題に直結するんですけどね、マタイの福音書の9章の9節に、イエスはそこから進んでいき、マタイという人が酒税所に座っているのを見て私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったと。キリストから、私についてきなさいと言われた人はマタイという、酒税人だったわけですね。しかし教官福音書のですね、ヨハネには書いてないんですけど、マルコとルカではですね、このマタイという酒税人の名前がレビというふうに、言われております。例えば、マルコの福音書の2章の14節、イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが酒税所に座っているのを見て私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったと。ルカはですね、5章の27節から28節でね、その後イエスは出て行き酒税所に座ってレビという酒税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビは、全てを捨てて立ち上がり、イエスに従ったと書いていますよね。で、マタイとマルコとルカの間でね、マルコとルカは酒税人のことをレビと言ってるんですけどね、マタイだけは自分自身の名前をね、マタイっていうふうにね言ってね、自らが著者であるということをね、そのレビと呼ばれている酒税人は私のことであるというふうにね、告白しているように、思います。で、マルコとマタイにおいてはですね、イエス様の証明に対してですね、マタイが服従したと、立ち上がってイエスに従ったと、書いている通りなんですけども、ルカだけはですね、マタイがイエス様についていくときに、服従と同時にですね、これは他の人たちにもね適用されますけれども、28節全てを捨てて立ち上がりっていうね書かれていて、やっぱりその使徒の証明、弟子の証明、言うならば現代の教会における献身者の証明において、キリストの御言葉がまず私たちに呼びかけとして来るわけですね。なんて来るかっていうと、私についてきなさいってことですよ。 この私についてきなさいって言われていない献身者っていないんですよね。キリストについていくか、それともそれを拒絶するか。でその時に使徒や弟子やね、そして現代教会の献身者たちというのはね、まあ行くところ知らずしてね、キリストについて、行ったわけでありますが、ルカだけは、マルコとマタイの平行箇所を、の記事を押さえた上でね、全てを捨てて立ち上がりイエスに従ったということをね、わざわざ書いているわけですよね。イエスに従っていくプロセスの中でね、捨てなければいけないものってたくさん多々出てくるわけですけどね、自分自身が得であったようなものが結構ボロボロボロボロとね、服従の道の中でキリストから、余分なものを伐採されていくということがありますけどもね、私についてきなさいと言われる人たちの特徴っていうのはね、キリスト者全員であると、いうふうにね、考えていくならば、もうその御言葉に対してあまりに素晴らしい御言葉だから、全てを捨てざるを得ない、全てを捨ててもねなおお釣りが出るような、そういう感謝の思い、恵みの感覚に襲われるのでね、全てを捨ててっていうね言葉がね、全然こう厳しく感じない。でも献身の道って全てを捨てなきゃいけないんでしょうって、こうねばならないっていうような要素がね、私たちのどこかでキリストについていくっていうことを引き止めているのであるならば、それはまだまだキリストのね愛とか神様の恵みっていったものをね、まあ受け取っていく必要がねありますよね、やはりね。で13節ですけどもね、本文の方で、あなた方は地の塩ですと、もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか、もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけですと、有名な地の塩っていうふうにね、まあ、キリスト者は基本的にこのマタイの福音書の3章の説教の文脈においては5章ですけども、まあ、前回3節から12節までをね読んでいきましたけれどもね、この3節から12節、心の貧しいものは幸いですっていうところからね、喜びなさい、大いに喜びなさい、天においてあなた方の報いは大きいんですから、あなた方より前にいた預言者たちもを人々は同じように迫害したんですと、言われているような者たち、このように描写されている者たちはこそがね、私たちキリスト者一人一人なんですよ。心の貧しいものってキリストを信じるものでありね、悲しむものもそうです、柔和なものも義に上書くものも哀れん深いものも迫害されるものもみんなそうなんですよ。すなわちキリストを信じて、心の貧しい者たる私たちがキリストを信じてキリスト者になるならば、マカリオス、祝福されるわけですけれども、もしキリストを信ぜず神の祝福には預からないということであるならば、単純に心の貧しい者、悲しむ者、柔和な者だけれども正直者はバカを見ると、パウロが言うところのこの世のクズ、あらゆるもののカスに過ぎなくなってしまうということですよね。祝福どころの話ではないということです。第一コリントの4章の11から13節、今この時に至るまで私たちは飢え、渇き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもなく、労苦して自分の手で働いています、罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、中傷されては優しい言葉をかけています、私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです、私たち現代に生きるキリスト者もそうですと、はっきり告白できるかどうか。私たちは実はこの世のクズであり、あらゆるもののカスであるというキリスト者としてのね、アイデンティティをも持たねば ちょっとしたことで傷ついてしまう、ちょっとしたことで悲しんでしまう。でここでまあそこのところをはっきりさせることが必要なわけですけどね。まあ要するに三条の説教っていうのは、この世のクズであり、あらゆるもののカスになった私たちは、キリストを信じて神の祝福とならなければ、ろくなことが起きないよっていうことをね、まあ、要するに言っているわけですよね。まあ逆に言うならば、キリストを信じて神の祝福を受けるならば、必ずね、大丈夫であると。でここで、まあ、そのあなた方は地の塩です。キリスト者っていうのは、この世のクズ、あらゆるもののカスであると同時にですね、地の塩でもあると、こう、まあ、積極的にね存在規定をしてるわけです。でこの塩というのはアラスっていう言葉でね、そのままの意味、塩という意味でありますけどね。どういう塩なのか、キリスト者が塩だと言われるときに、地の塩だと言われるときにね、どういう塩のことなのかというと、もちろん地上でっていうことなんですけどね。地上の人々にとって私たちは神の塩なわけですよ。でそういうときにね、地上の人々に対してキリスト者は、地の塩というふうに言われる場合、まあ、コロサイ書の4章6節、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かりますと。塩味の効いたものである言葉、これはね、なんて言われてるかというと、いつも親切であることっていうふうに言われるわけですね。それと対置されてるわけですね、併置されてるわけです。でいろいろと塩にはですね、いろんな効果がありましてですね、例えば食品の風味向上とかね、食品の保存だとかね、抗菌作用というのもあります。また水分の調整というのもあったり、電解質バランスの調整、雪や氷の融解っていう、ただそれぞれ見ていくと、例えば食品の風味向上っていうと、塩は料理に使われると風味を引き立てる効果ありますよね。適切な量の塩を加えて食材の味を引き出し、料理全体のバランスを整えることができる。私たちは優しいキリスト者を信じる者たちの優しい言葉で、地上に生きる人々の良さをね、引き出すことができるわけですよね。そして食品の保存、塩は食品の保存に使用されるわけです。食品に塩を添えることで微生物の成長を阻害することができます。つまりはどういうことかというと、微生物の成長を阻害するってことは腐敗を遅らせるってことですよ。例えば塩漬けだとかね、塩蔵っていうのは食品を長期保存するためにね使われる伝統的な方法なわけじゃないですか。私たちが地の塩だって言った時には、地上の人々の良いところを優しい言葉で引き出していくっていうキリスト者としての役割があります。もう一つ、地上の人々の罪の腐敗を防腐剤としてのね、塩としてね、塩味を効かせたものとしてね、その罪の腐敗を遅らせる作用がね、キリスト者にはあるっていうことなんですよ。で抗菌作用で、塩には抗菌作用があります。傷口とかね、口内とかの消毒に塩水を使用することで細菌の増殖を防ぐことができます。ですから地上の人々のが傷ついている場合、傷んでいる場合、キリスト者はその人々にとって、まあ、あれですよね、こう要するにこう消毒、そして細菌の繁殖の防止、抗菌作用を持つっていうことですよ。で水分の調整に関して、塩は水分を吸収してまた放出する性質を持っています。このため塩はね、食品の水分調整に利用されることがあるわけですね。例えばね、塩を加えた生地っていうのは水分を吸収し、もちもちとした食感を生み出すことができる。だから私たちが地の塩であるっていうことは、地上の人々に、対してね、神の前でね、その人本来の まあ、もちもちとした食感をね、持ったその人本来の姿に、導くことができる。でまた電解質バランスの調整に関しては、まあ、塩にはナトリウムとクロリドイオンというあの物質がね含まれておりますけれども、体内の電解質バランスを調整する役割を果たします。で適切なナトリウムの摂取っていうものはね、塩の摂取っていうのはさ、神経や筋肉の正常な機能を維持するのに重要なわけです。だから適度な、塩においてナトリウム摂取をするということ、キリスト者はある意味では霊的なナトリウムっていうものを地の塩として地上の人々に対して与えることができるわけですね。摂取させることができるわけです。そうすることによって地上の人々の、神の御前における正常な、機能ですね、人としての機能を、維持することができるわけです。まあ、これはある意味では祭司の役割でもあります。でまた6番目、雪や氷の融解、まあ、寒冷地でね、塩っていうのは道路とか歩道の凍結防止に使用されますね。塩を散布します。そうすると雪や氷が融解して交通の安全性を向上させることができる。地上における、まあ、悪霊どもが引き起こす、ね、自然災害、自然が引き起こすね、堕落した自然が引き起こす、人間の罪に上に堕落してね、自然が起こす災害や事故や、そういった危機、これは地の塩たるキリスト者がね、まあ、取りなして祈ったりねすることでね、そういった、まあ、その事故防止に使用されていく神のね塩としてね。14節から15節は、世の光についてキリスト者の規定が書かれておりますけど、あなた方は世の光ですと。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らしますと書かれておりますね。で、まあ、ごめんなさい、16節も、読みますけれども、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと最後書かれておりますけどね。この山の上にある町っていうのはもちろん中にナザレのね町も入ってるわけですよ。山の上にあるんですよね、実はね。まあ、イエス様の出身地ですけども、そういうのを想定しながら三条の説教をなさっているということですね。まあ、別に抽象的な説教をしてるんじゃなくて、具体的な説教をしてるわけですね。だから私が結構説教の中で、具体例を出したりとかね、実際に起こったことを、まあ、ちょっとデフォルメ少ししながら語らせていただくということは、まあ、要するにそういうことなんですよ。単なる理論を言ってるんではない、単なる神学を言ってるんではない、非常に具体的なことを御言葉とリンクさせながら、語らせていただく、まあ、これが説教なわけですよね。御言葉を御言葉の通り字義通りに解釈してそのまま伝えるというやり方もありますけども、それだと塩味が効いた言葉にならないわけですよね。味がない、塩味がないね、なんかゆで卵食べてるようなもんだと、まあそれも美味しいですけどね、でもやっぱり説教というのは具体性が伴わなければやはりその最後まで聞くことは難しいかなっていうふうに思うんですよね。で結構まあそういうふうに具体的なものを事例として出す、説教者の説教っていうのは他の説教者からするとですね、まあちょっと頭の固い説教者たちからするとですね、まあ聞く人たちもそうですけどね、あんまりそういう具体的なことは言わない方がいいと、プライバシーに関わることだからみたいな感じで言うんですけどね、まあ、そういうプライバシーのデフォルメに関してはね、匿名性を守るしね、もちろんね、まあ具体性を批判する人たちにちょっとやっぱり人たちっていうのはね、やっぱりそのもう少しなんだろうかな、やっぱり自分自身のこととして語らせていただくっていう姿勢を持った方がいいんじゃないかって。 自分が体験もしていない事柄を御言葉だけの研究で、伝えていくっていうのは人の心に響きませんのでね、やはりね。で、ここから分かること、あなた方は世の光ですって。まあ私たちキリスト者が世の光である以前に光であられる方はおられるんです。それは神が光であるということですね。第一ヨハネの一章の5節、私たちがキリストから聞きあなた方に伝える指針は、神は光であり神には闇が全くないということです。そして次の段階、キリストはすべての人を照らすその誠の光として来られたお方である。光たる神からすべての人を照らすその誠の光として、真理の光として来られたお方である。第ヨハネの福音書の1章9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。光の神からキリストが光として派遣されたということです。そしてキリストこそ真の世の光なんです。だからキリストを信じる者はキリストを信じるがゆえに命の光をも持つことになるんです。ヨハネの福音書8章12節、イエスは再び人々に語られた、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。だから光っていうのは何を意味してるかというと命を意味してるのね。光の神って言われた時に命の神っていうことですよね。あなた方は世の光です、世の命だっていうことを言ってるわけですね。で、16節なんですけれども、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさいという、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですと書かれていて、まあちょっと気になる点が何点か、一つはこのあなた方の良い行い、この良い行いというのはなんじゃらほいと、信仰だけ、キリストを信じる信仰だけで信仰から信仰へという使徒パウロの教えで大丈夫なはずなのに、この良い行いとは何かって、言われた時にですね、まあいつも私たちが、説教で言ってるんですけれどもね、エペソ書の2章の8節から10節に当てはめるところはね、これは立法の行いと良い行いと違うんですよ、聖書においては。これは、16節、神の備えられた良い行いということで自分自身の善行ではないわけです。自分の中から悪行しか出てこない。エペソ書の2章8節から10節、この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたんです。ここはブレない、パウロはね。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。信仰は神の賜物、行いによるのではない、誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんですって、真逆のこと言ってますよね。立法の行いと神の作品として良い行いをするよう、備えられた行いを対峙してるわけです。神は私たちが良い行いに歩むように、これ説明ね、その良い行いをあらかじめ備えてくださった。あらかじめ神が備えられた良い行いと立法の行いは違う、瓦礫の行いは違うっていうことですよ。だからキリストの弟子というのは決してただね、山中に隠遁したりね、また自らの心の中にのみ立てこもってね、自分自身だけの安心を得ることをもって満足してはならないわけですよ。光の本領、命の本領を発揮して人の前にこれを輝かしていかなければいけない。ただしこれはね、自分自身の名誉を求めるっていう動機からしてはいけないことです。人々を、自分自身を囲む人々をしてキリスト者の父に、父でおられる神を崇めるためにね、すべきである、崇めさせるために すべきであるという動機でなければいけない。主観的な満足を持って、垂れりとしてね、その信仰を他人に対して隠しているキリスト者はね、神の光を受けて、神の命を受けて、これをまあある意味ではね、私的に流用しているものなのであります。でも神の光、神の命を輝かせていくっていうことは、これは私的流用の対象ではなくてね、みんなに行き渡らせていかなければいけない共有財産なんです。もし、キリスト者が、自分が受けた神の光、神の命を他人に対して隠したまんまで、その信仰を隠したまんまで、主観的満足の中で閉じこもっているならば、やがて神様はその光、その命をね、私たちから奪い去って、他の輝かしてくださるキリスト信者にね、お渡しになる可能性だって否定できない。キリスト者の目的は何か、それは自分の安心のためではなくてね、神の皆がね、崇め祀れられること、そのことなわけですよね。でここで崇めるという言葉が出てきますけどね、厳密に言うとここはドクサ像っていうね、ドクサっていうと栄光っていう意味ですけどね、ドクサ像という動詞です。でこれは、神様に栄光を期すとか、神を賛美するとか、そこからね、神が生きて働いておられることを認め、それにふさわしい生き方をする、神の食材の偉大さを告白するという、実践が出てくる意味となっています。だから、ここでね、まあ聖書にはさ、あなた方の父が、崇めるようになるためですと、人々があなた方の神に備えられた良い行いをとって実践している姿を見て、天におられる父が崇められるように、まあそういうことを言ってるわけですね。でこの崇めるというのは、神が賛美されるように信仰と行いをごっちゃにすることなくね、信仰に得た神の備えられた働きをみんなに見せていくことで、神は賛美されていく、神に栄光が着せられていって、自分自身が傲慢にならないようになっていく。自分自身が傲慢になる人たちの特徴っていうのは、結局神にね、栄光を期すことのない人たち、神を賛美するために行動しない人たちということですね。かつて、ローマ書の15章の4節から6節ですね、かつて書かれたものは全てって、まあ私たちを教えるために書かれました。これはローマ書でパウロが言ってる言葉なんですね。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。だからかつて書かれたものは全てっていうものと聖書ってのは同じなんです。聖書の目的っていうのは、忍耐と励ましを、教えて、私たちが希望を失わないために書かれたっていう、聖書はそのためにあるんだ、希望の書なんだと。で聖書はその希望を持続するさせるために、聖書自身が与える忍耐と励ましなんだと。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいませ。そしてあなた方が心を一つにし、恋を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますようにと、こうね、賛美してるわけですね。祈りながら賛美してるわけですね、パウロはね。まあ今日は少し短くなってしまいましたけれども、まあ世の、あなた方は世の光ですと。で、あなた方はね、地の塩ですと。究極その目的というのは、神が賛美されるためである。 そして自分自身はそんな誇りなんて何もなくてね、神に栄光を期すものに過ぎないと、それがねキリスト者であってね、キリストを信じるっていうことは神を賛美するためには何でもするっていうことですよ。人々が神を賛美するためには何でもするっていうことですよ。で、そのような時にね、神のため、神に栄光を期すために何をでもする、神を賛美させる、人々が賛美するためなら何でもするっていうふうに、私たちが地の塩、世の光となって、行く時にね、私たちはやっぱりその挫折を味わいます。でその時に聖書がね私たちに迫ってくるわけ。忍耐と励ましを、希望を存続させるために聖書の言葉がね私たちに力を与える。で実際聖書の神は忍耐と励ましの神であるというふうに言い換えられ、キリストイエスにふさわしく私たちが同じ思いを抱くことができるようにと書かれています。キリスト者は何をし、どのような神を信じているのか。キリスト者は地の塩であり世の光であるということは分かったけれども、そして神に栄光を期す、じゃあその神が賛美されるべき神はどのような神かというと、それは聖書の神なわけですね。聖書が与える忍耐と励ましの神なわけです。だから私は聖書をしか持ってなくて、聖書研究会でねまだ弓道生活をしていた時にですね、まだ教会にも行ってなかった時ですね、教会に行こうかどうかっていうふうに決断 しようかなと思った時に、まあ祈らざるを得なかった。しかしまあその当時までの間に、まあ、いろんな宗教に関わってて、まあ関わりたくないのに関わらされたっていうことがあってね、どう祈っていいのかちょっとよく分かんなかったんですよね。で祈り方が教えられていたわけではないんで、聖書研究会ではただ聖書を研究してただけですのでね。でも自分が信じなければいけない、神を信じなければいけない、しかし今までの宗教遍歴を考えた時に、間違った神様に祈ったらどうしようっていう不安がマックスだったんですよ。まあ自室に閉じこもってね、祈ろうとした時に、祈ろうと思ってもどう祈ろうかっていうことを、まあこう1時間2時間と考え抜きました。で一つ答えがあったんですね。今までと違って、今は、ね、その大学生の時に、聖書があるじゃないかと、この聖書がね、生徒教会で流通してる聖書があるじゃないか、この聖書で書かれてる神様は聖書研究会で学んでいる神様であり、これから祈ろうとしている神様であることは確かであると。だったら言い方わからんけれども、よし、この聖書に手当ててね、この聖書の神様、私の祈りを聞いてくださいってこう呼びかけてったわけです。あなたが本当に存在しておられ、私を本当に救ってくださるならば、どうか私の祈りを聞いてくださいと言った時にね、まあ別に何か不思議なことが起きたわけではないですけどね、まあ、たった一つあったとするならばね、まあ祈りが聞かれたっていうような安心感でしょうかね、安堵感でしょうかね、ようやくね、見えない誰かに、見えない神に聞かれた。そして、あ、自分はこの聖書の神っていう、呼びかけによって本当のキリスト教の神様をに呼びかけることができたということの肯定感ですよね。安心感、平安、まあ、それから祈りが開かれていきました。で、私はそれは求道者時代のね、なんか苦肉の策的な呼びかけの故障かなって思ってたら、まあ、今日調べてみたら、ね、聖書が与える忍耐と励ましによって、忍耐と励ましの神があなた方に、まあ、これリンクしたら聖書の神があなた方にって、自分が 知らずに聖書のことなんて、まあ、かなり読み込んでいた方ではありますけれども、でも聖書読みの聖書知らずだった時代に神様の皆もおっかなくて読めなかった、呼びかけることができなかった、呼び方が分からなかった、異端の神だったらどうしようって、聖書の神様って言った時に、この聖書の神様、異端の聖書じゃなくて正統教会で使われているこの聖書の神様って手当てて祈った時に、本当に平安が訪れた、キリストにある平安が訪れた。難しいことは何も分かりません。しかしここにはっきりとパウルはさらに啓示をしていますね。その聖書の神は聖書自体によって忍耐と励ましの神であるんだと。こうやって神様は自己啓示をなさってね、ご自身を求める人々一人一人に対して本当にね、神がおられるというね、ことをね、教えね、でそのことを求めているのであれば、キリストイエスにつながりなさいと、信じてね、一致しなさいと。その時に何が出てくるか、イエスキリストの父である神を褒めたたえること、褒めたたえますように、賛美できますように、私たちの主イエスキリストの父である神をいうことができるようになるわけですよね。それでは、お祈りをいたします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。